ミエスインスタインの提供でお送りする共同話の時間です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力によりまして、毎回和歌山県内各議員の総理の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは葛城町三谷にあります高野山真言宗龍谷寺ご住職西本俊慶さんがお客様です。3回目のご出演になります。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
非常に2回インタビューさせていただいて、はい、印象としましては大変落ち着いた。
あ、そうですか。
静かなお話をされる方ですね。
あ、そうですか。
普段はあんまりはしゃいだり、はしゃいだりという言い方はなんですが、お酒を飲んで羽目を外すとかそういうことは。
ああ、そうですね。まああんまり特に周りからはそんな言われないですよね。
やっぱりお仕事上のお立場から、
はい、
羽目を外しちゃいけないと思ってらっしゃる。
そうでしょうね。まあでも外してるような気がいたしますけれども。
いえ、
はい。
ご趣味は何なんですか？趣味は特に何か今凝ってらっしゃるとか。
そうですね。まあ、一時期はまあ、ちょっと言いにくいんですけれども。
何でしょう？
ゴルフ。
あ、なんで言いにくいですか？ご住職がゴルフやってはいけないという企画
はありますか？それはないですけれども、まああまり大きな声では言えないような感じもいたします。
そうなんですか。いや、今までインタビューさせていただいたご住職の中でゴルフ大好きとおっしゃる方いらっしゃいましたよ。
そう、結構多いですよね。
ねえ。
はい。
全然別にね、放送でおっしゃりにくいことじゃないと思うんですけどね。はい、最近はやってらっしゃらないですか？
そうですね。まあ、最近はちょこちょこと。
あ、ちょこちょこぐらいね。はい。はい、で、前回まではですね、はい、奥さんと聖林高校で出会われて、で、奥さんが、たまたま、お寺のお孫さんだったんですね。
そうですね。
で、なんとかお寺を継いでほしいということで、
はい、
その辺のお話を奥さんが直々にされたわけですね。
そう
です。で、大学は、お二人一緒に高野山大学の方にお住みなんですね。
そうですね。はい。
ここはもう最初から二人で高野山大学行こうということを決められたんですか？
そうです。まあまあ私がもうその道を選んだ段階から、うん、
ええ、
もう一緒に高野山大学に行こうということで。
いいですね。お相手と一緒の大学に行ってね、同じような勉強するっていうカップルはそれほどいらっしゃらないですよ。
そうでしょうね。
高野山大学では特に何が専攻でいらっしゃったんですか？
密教学科ですね。
はい。じゃあもう今のお仕事と非常に関連してるわけですよね。はい、大学生活はどうでしたか？振り返られて。もうすでに彼女が決まってらっしゃるんですけど、彼女がいらっしゃる中での勉学っていうのは。
まあとにかく、まあ僧侶の道を選んだ限りには、このほとんどお寺さんの息子さんが多いのかなと思っていましたので、
やはり現実はどうだったんですかね、圧倒的に。
いや、在家の方も。在家の方も、何かおられました。でもお寺の息子さんはやっぱり、そのお寺のことも我々よりは、知っているでしょうし。
入学の段階でやっぱりそういう判事ありますよね。お寺の出身だったらある程度知識とか経験もありでしょうし、ね。
そうです、
うん。
お経の一つでも、まあよく知ってるんじゃないかなっていう、そういう意識があったので、
はい、
まあスタート時点がやはり違いますので、まあお寺さんの息子さんには負けないぞという気持ちはありました
ね。そういう意識はね、終わりだったんでしょうね。
だからまあいやばどうでしょう、必死でしたね。お経なんかでも一生懸命覚えましたし、
逆に考えたら、はい、中途半端に、いい加減って言い方もおかしいんですが、例えばお寺出身である程度してたらね、ごく普通に勉強する大学生も多い中で、はい、ご住職の場合はもう頭からスタートの時点から一生懸命勉強しようというお気持ちがあったんで よかったんじゃないですかね。
そうでしょうね、まあ、何事もこう一生懸命になるっていうのは、またいい結果が生まれてくるような
ですよね。で、特に大学生活はクラブ活動もせずに、
そうですね、
もう勉強と彼女の、日本立てで。
まあ、彼女はまあ、彼女って言いますかね。
いい彼女ですからね。
まあ、いろいろ私も、前にも言いましたように、経済的にも、あまり、なかったもんです
よね。その、ね、彼女から、
助けてもね。そうです、助けっていうのが、やっぱり、ございましたので、非常にやっぱり感謝してますね。
はい、そうすると、まあ、もちろん時々デートはされたんでしょうけれども、もうほとんどどっか、例えば遠くへ二人だけで遊びに行くとか、
それはなかった
ですね。そういうお金の使い方はされなかったようですね。
はい、もう特にその、お金のかかることはあまりしなかったですね。
じゃあ、高野山の山内で、もっぱらデートとか。
いえ、 小屋さんで私が半年ほどですかね、その職場で、あの学生として働いとったんですけれども、はい、それ以外はもう、橋本から、
うんうん、
あの通ってましたんで。
そうなんです、
はい、
じゃあもっぱら2人でデートする場合は橋本市内の喫茶店とか。
そうですね、まあ、あのデートというよりもその他に友達が同じように、まあ、大学を通う友達がいましたので、もっぱらその人たちと、もう常日頃
一緒にお
りました。
家
内はたまにその、まあ、ご飯一緒に食べたり、別に二人だけで食べるっていうのことは、
ね、あんまりなかったんですか。
みんなで食べるというふうな形で。
そうすると当然割り勘ですよね。
そうですね。
ね、
はい。
でもお金かからないあれですね、大学生。
そうです。皆さん、あの、貧乏でしたよ。今の学生のさんなんかね、
贅沢ですけどね。
こう、恵まれてますよね。
ちょっとあれ、贅沢しすぎてますけれども、
ね。思いますよね。
いや、結構いいマンションに住んでね。
はい。
まあ、電化製品なんかも一通り揃えてね。
みんな、あれ、親御さんがみんな出してるんでしょうね。
そうなんですよ。ああ、私の家もそうなんですけど、一言じゃないんです。
あ、そうです。
今、大学生二人おります。
ありがとうございます。
いやいや、大変なんですか。何の話になったの。
はい。
で、あの、ご住職、もう、高野山大学ご卒業の後、すぐあれですか、龍谷寺の、あの、ご住職として後を継ぐわけですか。
継ぎました。
はい。大学出てからどのくらい経った後ですか。
もう大学出てすぐですね。半年ほどですか。
ああ。じゃあ、その辺はもう規定の事実で。
そうですね。まあ、
決まった道で、特に抵抗はなかったんですね。
っていうか、もう私がまあ、高野山大学に進んだということから、もう、まあその寺を継いでいくという話になってたわけですね。
はあ、はあ、は
い。で、まあ正式に、その大学を卒業して、まあ、檀家さん方々に認められて、まあ、新山式と言いまして、住職の。
あ、新山式という、はい、そういうセレモニーがあるんですか。
そうですね。
あ、
そこで、まあ、住職になったわけです。
変な話ですが、そこで檀家さんの、例えばですね、はい、何割かが反対したら、ご住職になれないとか、そういうことあるんですか。
そうですね。まあ、結局、責任役員さん、まあ、いわゆる、総代ですね。総代さん。のそのやっぱり
承認を得て
必要かっていうのがなかったらダメです。
なるほどね。と、はい、いうことはもうご住職後継ぎとして申し分ないという、
いや、
最後はされて、
それは分からない
いや、そういうことにしてきました。
はい、
はい、いや、その後はもう順調に今日まで、およそもうそれから20年ぐらい経つんですかね。
もうそうですね、20年ぐらい経ちますね。
ね、はい、すべての原点は聖林高校とそれから高野山大学にあったという、
そうです
ね、お話であります。
はい、
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
はい、レースン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町レースン北見へ、岩出町石町館もよろしく。
今回のシリーズは葛城町三谷にあります高野山真言宗龍谷寺ご住職西本俊慶さんがお客様です。今日のお話、名寸北見の提供でお送りいたしました。でお送りする今日の話の時間です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内の各寺院の僧侶の方にご出演いただいております。今回のシリーズは葛城町三谷にあります高野山真言宗龍谷寺ご住職です、西本俊慶さんがお客様です。いよいよ今週で最終回になります。こんばんは。
あ、こんばんは。
はい、はい、あっという間の4
週ですね。
はい、もうこの4回、今日で4回目ですが、お話伺ってて、不思議なもんですね。あの、ね、初対面なんですが、
はい、
西本さんの人となり、人生というのが、半分の1ぐらい分かって
る。そうですか。
ねえ。あの、この龍谷寺というお寺なんですが、
はい、
かなり歴史古いそうですね。
そうですね。あの、お寺に残ってます、過去帳にですね、法規9年。
法規9年って言うと何年ぐらいなんですか。
まあ、今から1200年ちょっと前ですね。
ということは800年代の頭ぐらいですか。
そうですね。その宝亀9年に建立すというふうに書かれてあるんですけれども、まあ、それから見ればかなり歴史は古いですね。
古いですね。今まで何かこう有名な出来事というか事件というか何か歴史的なことに関わったことっていうのはありますか。
いえ、その歴史的なことに関わったこと、
ある有名な歴史上の人物がちょっと立ち寄ったとかですね。
はい、そうですね。
記憶に残ってないですか。
ですのでその、まあ、古文書的なものは一切残ってませんので、
そうなんですか。
その流国寺自体を、こう歴史を物語るような、まあ、確かな資料というのがないのです。
はい、これだけ古いお寺で、
そうですね、唯一その過去帳にそういうことが書かれてあるということだけで、
だけですか。
はい、その他はないですよね。
去年のラッキー保養されてますよね。
そうです。
ということはそれ前までは、以前はいかにもあれですか、古いっていう感じのお寺だったわけですか。
っていうか建物がもう古くなってたということで、でそれで新しくお寺をまあ建て直したわけですけれども、以前のお寺を、まあ、解体するにあたりまして、まあ、全部片付けますよね。そこら探したんですけれども、なんか貴重なものが出てこないからっていう
ふうに。国宝クラスのものっていうのは出てこなかった。
何にもなかった。
あれですかね、ひょっとしてどなたかがきちっと別のところに収めてたりしましてね。
どうでしょう。まあ、その辺は私も、お寺の息子で入ったわけ、いたわけじゃないので、
はい、
まあ、そういったことは全然わからないですね。
その建て替え、ラッキー法要は昨年の3月に、
そうです。
ということですね。ということはまだ1年弱ですね。
そうですね。
どうですか、そのお寺、新しいお寺に今、ね、いらっしゃるわけですけれども、やはり気持ちがいいという言い方も変ですけれども、
そうですね、
気分はすごくいいものですかね。
新築のお寺ですんで、まあ、木の香りもよく、畳の匂いもしますし、住み心地はよろしいです。
最高ですか。
はい。
でも、これは、ご住職の代だけじゃなくて、この後、さらに何代にもわたってまたね、受け継いでいかないといけないわけですからね。はい、やはり皆さんの、檀家の皆さんの力添えがあってこそ初めて、そうです。できたんですよね。
はい。皆さん方のご協力のおかげでおもちましてね。まあ、お寺が建立されたわけですけども。
ねえ。まあ、そういうように、いろんな方の力が人生ではですね、必要で、
そうですね、
人間やはりあれですよね、はい、こう振り返ってみると単に自分一人だけで生きてきたんじゃなくて、
もちろんそうです、
ね、いろんな縁がありますよね、
はい、
なんか今週最後ですので、ご住職の方からラジオ機の皆さんに何かありがたいお言葉といいますか、メッセージを送っていただけますか。
はい、まあ、お言葉というよりも、その私自身、まあ、縁にしに従いてと、
縁の、縁にしですね、
縁に従って、まあ人生というのは、まあ、送っていくものだと、まあ、どういった縁に、まあ、出くわすか分かりませんけれども、まあ、私自身もこの僧侶の道に、まあ、入る縁となったのは、まあ、矢場家内との出会い、まあ、それも不思議な、まあ、最初はまあ素朴なことからの出会いですけれども、
ね、動機がね、
はい、
考えてみたら不純といいか修学旅行にね行く時のガールフレンドが欲しい、一人じゃ寂しいからっていうんでね、奥さん見つけられたわけですから、
そうです、まあ、いわばそういう風な、まあ、動機の上から、まあ、こういった縁に導かれていくと、また、まあ、お寺の住職になってですね、新しくお寺を建て替えるという、こういった、まあ、縁にもまた出くわしたという、まあ、これから先もいろんな、まあ、縁に従って、まあ、それに対して頑張っていくというか、努力していくというのが必要じゃないかなというふうに思いますね。
人生、まあ、ご住職の場合はこういう世界に入られるきっかけのね、奥さんとの出会いっていうのは、はい、ある意味では最大の縁、縁にしだったかもわかりませんし、 でこの間の20年間もいろんなね檀家さんの人たち、さまざまな人たちとの縁起出会いがあったでしょうし、
はい、
だからどういう社会世界でもそうですよね、人間っていうのは、
はい、
そういう何かの縁起つながりで随分、彩りが違ってきますよね、
はい、
うん、ねえ、じゃあその辺でやはりいかにこの縁起をですね大切にするか、まあ一期一会なんて言葉もありますけどもね、
は
い、
あの縁というのは、何か意味あって縁が、まあ、見出くわすと思うんですよ、
うん、
まあそれはもちろん悪い縁もあろうでしょうけれども、まあ、その縁に従って、
うん、
まあ、あの、みんな対処していくと、
うん、
まあ、努力していく、うん、頑張っていくというふうな
大事ですね。
ことが必要だと思うんですけど。
なんか自分自身の選択というか、自分の意思でこの道を選んだと思っても、結局なんか後から振り返ると、
はい、
そういう縁が、縁起があったのかなという気がしますよね。
そうですね。
在家のご出身のご住職ですからね、まさに高校時代まではほとんどね、こういうお仕事に行くことは夢にも思ってらっしゃらなかった。
全く思ってなかったですね。
ね、はい、はあ、だからやっぱり修学旅行の時、ほら、もうしつこいですけど、
はい、
ガールフレンドが欲しいと思ったのがそもそも動機で、
そうですね。
ねえ、で、トランプゲームをやっていた奥さんに一目惚れした。
はい、
まあ、その辺もずっとなんか不思議な出会いというか縁ですよね。
その縁が今の結果になってるわけですね。
ねえ、この後どうですか、ご住職。まだお若い42歳ですが、
はい、
5年後、10年後、どういう人生設計といいますか、未来図は描いてらっしゃいますか。
そうですね、まあ、とにかくそのお寺をですね、しっかりとお守っていって、
うん、
そしてまあ、檀家さん方々に、
うん、
まあ、いろいろと、まあ、そのいろんな活動なり、教えなりを、
うん、
こうお話しして、
うん、
まあ、僧侶としてですね、
うん、
全うできればいいなと思っているんですけれども、
はい、ぜひあの地元の皆さんに、まあ、檀家だけでなくて愛されるような、はい、いい住職にご住職になってください。
はい、
はい、4回でございました。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
はい、レースン北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町レースン北にね、岩出町石町館もよろしく。
今回のシリーズは桂木町三谷にあります高野山真言宗龍谷寺ご住職西本俊慶さんがお客様でした。今日のお話、名寸北里の提供でお送りいたしました。